一生散歩日より、時刻は12時10分を回っています。今月のこの時間は子どもと一緒お散歩日和6周年300回感謝企画、言葉の贈り物特別インタビュー、東京子ども図書館名誉理事長の松岡京子さんのお話をお届けしています。もう今日で3回目となる松岡京子さんのお声をお聞きする時間です。この子どもと一緒お散歩日和は今年6周年を迎えていて、今までの放送では毎回1時台に言葉の贈り物という時間をお届けしてきました。この言葉の贈り物という時間の元になっているのは、松岡京子さんがお書きになった言葉の贈り物という本です。その本の中には、子どもの言葉を育てることを、大人がどんなようにしてしてあげたらいいかという松岡さんからのメッセージが込められていて、そのメッセージに合わせて言葉の贈り物の時間では、わらべ歌の時間、それからロングセラー絵本の時間、それからお話を声で子どもに聞かせてあげると、とっても子どもは楽しみますよということで、昔話を楽しみいただく時間をお届けしてきました。いつも子どもと一緒お散歩日より、それから言葉の贈り物をお聞きいただいているリスナーの皆さんに感謝の気持ちを込めて、東京子ども図書館名誉理事長の松岡京子さんにインタビューをお願いしています。今日の時間でも子どもの言葉を大人がどんな風に育ててあげたらいいか、小学校に入学する前に子どもにどんなことを楽しんでもらいたいと思っていらっしゃるか、そんなお話お聞きいただきたいと思います。児童文学の作家であり、それから東京子ども図書館の名誉理事長である松岡京子さんのお話をお聞きください。
せめて学校行くまでのその時間は人類の原始時代を生きてるんだっていうふうに考えて、原始人がしたような楽しいことをたくさんね、自然にたっぷり触れるとか、なんかそういうようなことをたっぷりして、それから文明に入ってきてほしいなっていうふうに思うんですよね。
そのたっぷり原始人のように、過ごす時代っていうものが子どもの言葉を理解する大切な土台になる。
そうなんですよね。そうなんですよね。だからいろんな心理学者やいろんな人がみんな言ってるのは、やっぱり生まれてから最初にしなくちゃいけない子どもの課題は、他の人間を信頼するっていうことを覚える。だからお父さんやお母さんのところでは安心していられるっていう気持ちをそこで持って、それから自分が何か言いたいことを言った時に相手の人がそれを分かってくれるっていう体験をするっていうことね、それがやっぱりすごく大切なことですよね。ですからやっぱりそれぞれ育つ時期には時期で、この時期にこういうことができてたらいいなっていうことは、長い人類のこう経験で分かってきてるわけだから、生まれてから学校行くまで、つまり学校っていう社会に子どもが入っていくまで、家庭っていうのが子どもの生活の一番大きな場であるときに、やっぱり一番たくさんしてほしいことは、お母さんお父さんに愛されて、お母さんお父さんのことを信頼して、それでお父さんお母さんに連なる周りの大人の人も信頼する気持ちがそこで生まれるっていうことや、それからイメージの元になるその自然やなんかにたくさん触れて、こういろんな体験を自分の中にこう蓄えていくっていうことね。それは言葉っていうことを考えた時にそれとっても大事だと思うんですね。なんか今はもうテレビやなんかから子供の知らない言葉がどんどんどんどん入ってくるから、耳どしまっていうかしら、耳学問で、ね、その自分の体験してないことをたくさん知ってる子供がたくさん増えてきてるわけでしょ。だけど 言葉を聞いた時にそれに対してこう自分の心の中で浮かんでくるイメージっていうのはやっぱりなんで作られるかっていうとやっぱりその子の体の感覚器官とか運動器官とかそういうものを通して蓄えたイメージっていうのがその子のイメージの元になるわけじゃないですか。だからそれがたくさんある人はね、あの何か言葉を聞いた時に豊かなイメージを描くことできるんですよね、うん、やっぱり桜の花っていうのを見たことがある人は桜っていう言葉を聞いた時に頭の中に桜の花が咲いてる状況を思い浮かべることができるわけですけどね、見たことのない人は桜っていう文字を読んでも何にも思い浮かばないわけじゃないですかね、うん、ですからいろんなものを見るとか手で触るとか触れるとか舐めるとか、うん、味わうとかそれから自分の体を動かして例えば飛ぶとかかけるとかあの泳ぐとかっていう言葉もそれをやってみて自分の体でそれを知ってるとね、例えば泳ぎましたっていう言葉を読んでも自分が泳いでこう体を動かしたことがある人はその動かした時の記憶がイメージの元になってちゃんと残ってるから泳ぐっていう言葉に触れた時にそのこうイメージがそこでこう浮き上がってきてそこでその泳ぎましたで主人公が非常に長い距離泳いだ大変だったっていうような描写だったらそれをこう身に引きつけて感じることできるけどね、一度も泳いだことない人はただ泳ぎましたって言うとああ泳いだのかなって誰かが泳いでる姿を見てねそういう視覚的な あれだけでこう運動感覚を通してきたイメージっていうのが出てこないわけでしょ、はい、うん、だからそういう意味で本当に学校行くまでの間にたくさんしてほしいのはいろんなことを体験することね、それから自然に触れることね、でお父さんお母さんに可愛がってもらって周りの大人の人を安心して信用してまあこの頃信用してたら怖いことも起こるとは言うけれどもね、うん、基本的にはそれがとっても大事だと思うんですよね、うん、ね、これちょっと見てごらんなさい、これまだ
あったかいですか、
でしょ、ちょ
っと、あ、本当だ、
ちょっと見てごらんなさい、
うわ
ほら、これこのお茶帽子、
ティーポットじゃ、お茶帽子ちゃん先生がお作りになったんですね、
そうでしょ、
先生があの手仕事好きなのは先生が小さい頃に物がなくて何でもこう自分たちでこうままごとをしながら人形遊びをして、ね、
あの物がないだけっていうことではなかったかもしれないけど、
はいはい、
あの作るっていうのは面白いから好きでしたよ、
お茶、うん、を温めてくれていたのも先生が大
好きでそうね、
先生のお姿のスカートがティーポットになっているっていう
これはね、
はい、
姉のお古で私がもらってたツーピースなんですよね、
それで
ここにポケットがあったり、
はい、
これちゃんとこれ前こういう風になってるとこそのまま使う、
あ、思い出の布をこうやってリメイクされて
そう
先生のお姿を可愛い人形にしたような手作りの、
ね、はい、いろんな表情して面白いんですよね、
かわいい私にとってはお話の先生でもありそして尊敬するもう大好きな先生にインタビューをさせていただくということで私も本当に緊張して伺ったんですが、そんな私を迎えてくださったのは先生と、そしてその先生のそばに置いてあった可愛い松岡先生のお姿のお人形、そのたっぷりとしたスカートを履いているそのお人形のなんとスカートが紅茶ポットを温めるティーコーゼになっているというものでした。松岡先生のように白髪を後ろに一つにまとめて
ニコニコ笑顔のそのお人形がそのスカートの上にちょんとこう乗っかっている格好のとってもかわいいお茶帽子ちゃん、ぜひその姿をお聞きになっているリスナーの皆さんにも見ていただきたいということで、後ほどブログにそのお茶帽子ちゃんの写真をアップします。どうぞそちらもご覧ください。松岡京子さんは1971年から同じく児童文学作家の石井桃子さんらと東京子ども図書館を作る準備を始められました。その準備の頃から資金を集めるために毎年バザーを行ってこられたんですが、そのバザーには古着などで作った手作りの指人形やぬいぐるみなどをたくさん出品して、それをこう買っていただいた方々のその収益で東京子ども図書館を運営してこられました。その他出版物などの収入もあります。日本では私立の図書館というのは公的な補助が受けられなかったんですね。その古着などを使って作られる温かいぬくもりのあるぬいぐるみや指人形さんたちは今でも大人気で、東京子ども図書館のバザーには今でも長い行列ができるほどの人気です。さあお話の続き、またお茶帽子ちゃんで温められていた温かい紅茶をいただきながら伺いました。
子ども図書館は本当に大事にしたいものをずっと大事に皆さんで守ってこられて、全国の皆さんからの支援と、それからバザーの時には先生方が手仕事でいろいろぬいぐるみとか作って、その収益で今まで活動してこられましたね。本当に私、子ども図書館が教えてくれたそういうメッセージで本当に子どもとの時間をお話とそれから絵本で楽しませてもらって、はい、これで本当幸せだったなって思います。
はい、本当だから3人いらしたね。
はい、はい、
男の子さん1人、
女男男で、はい、で
そのお嬢さんが一番上なん
で、そうですね、で今年18になる長女に、つい最近、長女だけじゃなく子供たち3人に、小さい頃何があって幸せだった、と思う、って聞いてみたら、まあ、子供たちそれぞれが、まあ、私に気を使ってくれたのかも分かりませんが、絵本の読み聞かせをしてもらったこと、それからお話を聞かせてもらってきたこと、それが本当に良かったって言ってくれたんですが、長女、18歳になる長女が本当にそのことについてすごく思いを持ってくれてるみたいで、言葉と仲良くなれて本当に良かった、本が好きになれて本当に良かったと思う、言葉が好きなこと、言葉が好きじゃない子、本が好きじゃない子とは随分違う気がするって今
それはそうだと思う、
感じてるようなんです、はい、なんかそんな風に思ってくれるような幼少期の私の子育てをさせてもらえて本当に良かったなって、なんかプレゼントをもらったような気持ちになりました、はい、
ね、大体本を子供に本読んでたら面白いもんね。
そうですね、
思わぬこと言ってくれたりね、
そうですね、
そうすると 気がつかなかったこと、気がついたりね、
はい、今になっても小さい頃読んだ本とかが共通の理解になっていて、 その会話ができるっていうのも幸せなことですね。
そうですね、本当にね、ちょっと子供、あの絵本の中のいろんな表現とかそういうのちょっと口にしてもすぐ通過で分かる人が家族の中にいるってすごく楽しいですよね。
そうですね、子供が大きくなってもなんか共通の大事なものを一緒に持ってるような感じでいられますね。
それはね、本当に、まあ男は18になっても随分こう、はい、あの仲良くっていうか順調にこうあのいらっしゃるみたいだけど、
はい、
なかなかそうでないね、ご家庭もあってね、もう 高校生ぐらいになったら口も聞いてくれないとかね、いろいろね あるんだけど、でも小さい時の絵本の話した時だけ顔が元に戻ったとかっていうお母さんがいたりね、
はい、
うん、それからもうあの就職してなんかどうもあんまりうまくいってないっていうような息子さんが家に帰ってくると、うん、本棚のとこ行って絵本出してきて昔読んだのをじっと眺めてるって、それちょっと横から見てて何も言わないけど、やっぱりあそこへ戻ってきてあの本に帰ってくるとある種こう落ち着く、
うん
うん、なんか自分をもう一度、ね、前に行けるような気がするような様子を見てて、あのすごくあの小さい時に本読んでてよかったなと思ったっていうようなことをねポロッとおっしゃる方やね、なんかあるんですよね、うん、だから小さい時にそういうこう絵本やお話を一緒にこう味わった体験っていうのは絶対失われないですものね、うん、
本当そうですね、
うん、
あの本当さっき先生もおっしゃってました、
う
ん、今は忙しいから、
うん、そう
お母さんたちもって、うん、あのいうことでしたけれども、本当に私自身もあの気をつけないとそうなってしまって、
そうですね、
はい、
う
ん、気をつけないとそれこそ子供たちに授乳しながら今までも携帯持ってしまった時もあるし、うんうんうん、今はまあスマホになってますけれども、うんうん、気をつけないと子供に簡単にスマホを持たせてしまう、
うんうん、
今あの去年、うん、長野市の大学の先生が調査をされたアンケートの結果では、うんうん、長野市内のその対象になった保育園の、うん保護者やお子さんにアンケートをしたら、うん、0歳児でも1歳児でも、うん、2歳児でも3歳児でも、うん、もうその多くの割合がスマホを見ていたり、うん、触っていたりするっていうのを聞いて本当にびっくりしたんですけれども、うんうん、そのことの怖さを知らないと、うん、今の日常ではつい大人は簡単にそれしてしまうと思うんですよね、悪気なく
悪気なくね、
はい、
それを見せてると静かにしてくれてるからすごく便利だっていうようなこととね、うん、だけどそれをさせまいっていうこともお母さんの方でこううんと踏ん張らなくちゃならないような世の中になってるわね。
そうですね、うん、なので私の場合は子ども図書館と出会うことができたり、うん、お話と出会えてきたので、うん、あえてそれがとても怖いことだって分かることができたし、うんうん、踏ん張れたんですけれども、うん、それを知らない方って本当に大半で、
そうですよね、
はい、うん、悪気なくそれを子どもにスマホを見せたり、うん、そうそうそう持たせたりしてしまう、
うん、でも 今から育つ子どもが世の中にスマホがあるってことを知らないで大きくなることはもうできないね、もうそこら辺中でみんなが持ってるわけだから、どうやってその賢くそれがこうもたらすいろんな意味でのマイナス面を防ぐことができるかっていうことも考えなくちゃいけないわね。今のお母さんはいろいろ考えなくちゃならないことがあって大変
ね、
でも少なくとも3つぐらいまでは親の方から持たせるっていうことはしないでほしいなっていうことはすごく感じますね。それは田沢先生なんかものすごくおっしゃってるけど、やっぱり刺激が強すぎるしね、うん、それからそれに反応するような脳の部位だけがこう刺激されるととってもこう脳の発達がねうまくいかなくなることがあると、それはもう一生涯にわたってこう影響があるわけでしょ。ですから本当にそれは考えてほしいなと思いますよね、うんうん、
本当にあの悪気なくお母さんたちが普通にそうやって子どもたちにスマホを近づけてしまうっていうことが本当に今多くなってきて、そしたら結果的にそれが生むことっていうのは子どもたちの能力がちょっと下がったり人間的な力が下がったり、それって社会全体に
ものすごく大きなマイナスになるわね。
ですよね。それを考えると本当に怖いなって思いますね。
とね、
うん、
まあそういうふうにしてスマホで育った人が30、40になった時にどうなるかっていうことは今見えてないからね。でも、もうそういうふうなことが見え出した時にはもう遅いってこともあるかもしれないし、だからやっぱりああいう依存症っていうのはね、本当に、まあ、小さい時に始めれば始めるほど習慣はつきやすいわけだから、その本を読むことにしても小さい時に癖がついてればついてるほどつきやすいし、ついたものを離れないから他のいろんな癖やいろんな習慣も小さい時につけばつくほど早く習慣になるし、逃れにくくなるわけだからね、
本当に子育てもしづらい、本能的な子育てや暮らしがしづらい今
ですよね。本当にそう。それに、はい、もうネットやなんかでいろんな情報が行き交うから、お母さんなんかもなんかちょっとあればそれネットで調べるといろんなことが書いてあって、でもあんまりいろんなことが書いてあるとそれの中から自分でどういうふうにしていくかいいか分かんないしね、なんか一つのこう道標みたいなもの持ってないと、あの人にああ言われればこう思い、この人にこう言われればこう思いっていうふうにこう揺れ動いてしまって、何かいつもいつもどっかに頼らなくちゃいられないような、そういうこう生き方しかできなくなってしまうでしょ、だから何かああいうこう情報の洪水の中にあってどれを取るかみたいなこう基準を自分の中に持つことができないでいるっていうと、本当にある意味難しい世の中ですよね。昔は情報がなかったからそれでよかったっていうことあるんだけどね、
そんな今の子育ての時間の中で、それでも子どもたちに私たちがしてあげられるのかっていうのが、やっぱり言葉の贈り物を、
そうですね、
大人が子どもにプレゼントしてあげることかなって、私自身は先生の本から教えていただいて、また先生から教えていただいてきました、番組のリスナーの方々にも、子どもと暮らす皆さんにも大きなそれをこうヒントに、していただけたら、きっと子供といっぱい笑顔で過ごす時間を楽しんでいただけるんじゃないかなっていう気持ちで、番組もお送りしてきました、
そうですね、他に何もできないとしても絵本を夜寝る前に一冊読むくらいのことは、そのお気持ちさえあればどこのご家庭でもできることですもんね、そういうのがしてくださればすごくいいなと思いますよね、
子供と一緒お散歩日和。東京子ども図書館名誉理事長松岡京子さんの特別インタビュー、来週が4回目でもうおしまいとなります。一つメッセージをいただいています。3人の子供がいるというキョエさんという方からのメッセージです。ありがとうございます。毎日寝る前に絵本を読んでいましたが、今では一番下の小学1年生の娘に2番目の小学5年生の娘が毎日読んでくれています。母親はお役御免。ちょっと寂しいですが、2人の姿が微笑ましいです。もう絵本を読むことがなくなり、スマホばかり触っている長女、隣の部屋に寝ていますが、妹たちの絵本の世界が少しでも届くといいなと思っています。ありがとうございます。兄弟で、また下の、妹や弟に絵本を読んであげるというお兄ちゃんお姉ちゃんの姿って本当に微笑ましいですよね。寝る前、気持ちさえ持てばわずか10分程度です。子どもたちに、言葉の贈り物を 大人からそれから家族から一緒に届けてあげる時間、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。松岡京子さんのお話は来週が最終回、来週もこの時間です。